それでは、本日の宣教の箇所をお読みしたいと思います。本日の宣教の箇所は、マタイの福音書13章1節から23節になります。新改訳2017年度版ですと、25ページ、それではお読みいたします。マタイの福音書13章。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根付かないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方は天の御国の奥義を知ることが許されていますか？あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた預言が彼らによって実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。ですから種のまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の誘惑が見事に富の誘惑が御言葉を塞ぐため良い実を結ばない人のことです。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。以上になります。 それでは4つの土地と題しまして、高橋和義先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ご一緒に礼拝ができて本当に感謝であります。今日は家内も、参加することができまして、本当に皆さん方が、入院中もうですね、本当に祈り来てくださって心を寄せてくださいました。おかげさまで元気に戻ってきまして、そしてまあしばらく退院したら、しばらくは筋肉もまた戻るためにね、ある程度歩いたりこう筋トレしたりそういう期間が必要かなと思ってたんですけど、あんなことはなく、その後もですね、毎晩のように夕食作ってくれてるんですよ。はい、いや本当にありがたいです。1ヶ月だけじゃない、1ヶ月10日
40日間、
はい、正確ですね、うちのお金。私大体ざっくりものを考えてますので、40日間の入院だったんですけれどね、その間私が何食べてたか皆さん分かります？
本当に
ね、そうなんです。大体私焼いたりそれしか調理の方法知らないので、焼いたものを食べるっていうことだったんですけども、分かりますよね。本当に彼が帰ってきてくれて、まずその帰ってきてくれたっていうことの一番の実感は、美味しいものを食べられる。本当にありがとう、感謝であります。皆さん方 のおかげもありまして、そんなことになりました。ありがとうございました。続けて、やっぱりでも40日も伏せておりますと、もう全体的に、筋肉が落ちているものであります。なんかフラフラしたりするかもしれませんし、また家内の肺の病気、まあ、気管の病気ですので、呼吸は皆さん方は、私この家内の、病気のことから学んだことなんですけど、呼吸はね、筋肉が必要なんですね。特に足の筋肉が非常に重要なんだそうです。まあ肺だけで呼吸してるんじゃないんだって、やっぱり神様はね、私たちを全体として一つの有機体としてお作りくださった神様の素晴らしい作品でありますので、全体がやっぱりつながってるんですね。ですから遠いところのものは関係ないかと思うと、足に筋肉をつけてくださいって医者から言われたことは何度かありますね。ですから歩くようにして、先週も入間川っていう川、非常にいい遊歩道がありますもんですから、家内を誘い出しまして一緒に歩いたりというようなことをしまして、ぜひその面での回復のためにもですね、病気は治って帰ってきましたけども、ぜひお祈りいただけたら感謝であります。皆さん方 のお祈りを本当に感謝いたします。今日は、4つの土地というタイトルをつけましてお話を用意してまいりました。少し前からですね、イエス様が、お語りになったたくさんの例え話ですね、私たちは本当に幸せ者で、イエス様がもうさまざまな例え話を通してお語りくださったものが、もう福音書の中に満載されておりますね。でどれも本当にいいんですね。ドキッとするようなこともあるし、はーっともう心からですね、思わずほっとするような例え話もございますし、襟正される、そういう例え話もあります。で今日の箇所はですね、まあ、そのようなシリーズで何回もですね、かけて過去ずっとこちらに呼んでいただくたびに、イエス様の例え話からは一つずつお話をしてまいりましたが、その何回目になるか、ちょっと私も数えてないんですけど、今日は4つの土地というタイトルをつけました。しばしばこの例え話はですね、4つの種っていうタイトルで呼ぶ人がありますし、本にもそう書かれている本もあったりとかですね、子どもの物語なんかを見ますと4つの種っていうタイトルになってたりなんかする時もあるんですけども、この例え話は面白いことにですね、4つの種のことを話してないんですね。種は同じじゃないでしょうか。バーッとこうばらまくような形で種まきをするっていうのが2000年前のイエス様の時代のイスラエルの農業でした。私は農家の長男坊でありまして、 家にいる間ずっと種まき収穫ですね、草むしりそこそこ手伝ってたんですけども、日本の農業の感覚でこれを読むと、変だな、道端に種が落ちるっていうことはないんです。日本の農業、集約農業でございますので狭い土地でできるだけ収穫を上げるっていうのが日本の農業の共通の課題でありましてね。ですからもう本当に限られた畑をですね、まあとにかく土をまず種をまくよりも前ですね、こう掘削をして平らにしてですね、そして、空気を入れます。そしてしばらく経ってから、まあ、一雨二雨、湿らせてですね、それから今度は畝を作りますね、掘るわけです。そしてこう、まあ、高いところがこう残りますね。でその高いところの上をですね、これが大体子どもの仕事なんですけども、昔ですから自転車のねこう乗るこの辺のことをもう切って外してハンドルと車輪だけ、それはどうして父親が手に入れたのかわからないんですけどね乱暴なことをパチパチって切ってあるんですけど、そこのですねタイヤにゴムタイヤ全部取って、そして最後の金属の部分が残ってずっと へこんでますよね。でそれにね木でね、このぐらいの大きさの木でね、等間隔に、針金で巻くんです、ぐるっと。でそれを知らなかったですか先
生。知らない。
ああ、じゃあ初めて、ね、これからできますよ
静岡はそういう
そんなちまちました農業じゃないね豪勢にやってらっしゃるんですよね。それで皆さんね、その、山になった部分を端から端までコロコロコロコロコロコロって転がします。そうするとどうなりますか。
穴が、
ルーちゃん遊びでやってたねこれ穴が開くんですよ。そこにあと、まあ、母ちゃんばあちゃんね、これは大体女の人の仕事なんですけどね、畝に入っていってポスポスポス種をね3粒4粒ぐらいずつにしろって言われるんですよ、うん、子供の手でね3粒4粒ずつ入れるのはなかなか大変でね、どさっと落ちますから、またそれ拾ったりなんかしながらですね、なかなか私は母親が行って帰ってくるうちに半分までしかいかないんですね。本当に大変な作業なんですけども、これが日本の集約農業の現実なんですね。こうやってお百姓さんたちですね、丹精込めて、作物作っておられるんです。そういう農業と比べますと、いや道端に落ちたりね、岩地に落ちたりなんてことはありえないんです。そういうことは起こらない。ところがイエス様の時代の農業はどうもそうだったみたいです。岩波文庫の文庫の表紙背表紙に種まく人のマークがありますね。あれはどうやらこの、ところから取ったものじゃないでしょうかね。そう想像して確かにそうかもしれませんね。種を、ね、ざっくりと大きな籠に入れてね、巻いて歩くんですよ。いやなんかこういうことやんないのかなってこういうことやんないのかなってこういうことやんないのかなってもうこっちが心配になってハラハラするようなやつなんですけど、面白いですね、文化の違い、時代の違いだと思います。そんな風な、形でですね、あり得たことなんです。これは2000年前のイエス様の時代のパレスチナの農業であればこれ普通のことです。皆さんふんふんって何の不思議もなくこの例え話を聞いてたと。イエス様は生活のいろんな具体的なことを出しますね、例え話で。そしてみんなが知っていることを話します。ところが彼らが知らないその意味ですね、背後に意図された、例え話の背後に意図された意味を読み取るためにイエス様は彼らがまず分かることをお話になるんです。彼らの生活を日常的にやってる、それは作り物したとか継ぎ当てをした話とかね、イエス様よく知ってますよね。で小さな小鳥がですねいくらで売ってるなんてこともイエス様は知ってらっしゃるわけですよ。焼き鳥の話なのかなと俗っぽい私はそんなこと考えてみましてですねイエス様の話は実に面白い。そして当時2000年前の様子がファーッとですね目の前に浮かんでくるような感じがするような、そんなふうにまで思いますね。確かにそうなんです。でこの4つの土地 を挙げて、イエス様は最後にこの例え話、一番最後の、結論は、何だったでしょうか。耳のあるものは、聞きなさいですね。耳のあるものは聞きなさい。もちろん耳は普通はあるわけです。である人は言いましたね、私たちには神様は口を一つ与え、耳は二つ与えて、口は閉じることができるようにもしたけど、耳は開いたまま。だから神様は、私たちにね、語るよりも余計に聞きなさいとおっしゃってるんだってぐっとくるようなですね、お話なんですけれども、確かに神様の設計はそうなってます。耳のある人、耳はあるんだけども聞いてないっていうことがあり得るんだと思いますね。耳のある人はものは聞きなさいとイエス様は結論でおっしゃった、そういう例え話ですけど、ここから何を読み取るかということを今日皆さんでですね、考えてみたいなと思っているんです。4つの別の種、種が別のものがまかれたので収穫が違ったっていう話じゃないです。土地は、それぞれ違いがあります。そこに同じものがまかれる。私はここでもう先走るようですけど、同じものがまかれてるっていうのは、ね、神様の恵みだなと思いますね。私は今日の結論はそこなんですね。この例え話読むとね、ちょっとあれってね、疑問に思うような歌詞もあるんです。例えば皆さんはこの例え話が語られて1節から9節のところでイエス様の例え話が終わりますね。そしてイエス様は後になってですね、例え話の意味を18節から23節で、解き明かされました。これは珍しいことなんです。イエス様の例え話は例え話だけで普通は終わります。それで人々の心の中に余韻が残りますね。おのおのそのことに対してどのような意味で理解するか、それでどう反応を起こすか、どういう暮らし、その反応に私たちはなるのか、どういう行動になるのかは、一人一人の心の中でイエス様の例え話の続きが書かれるように、私たち一人一人がおのおの反応して、ある面ではですね、イエス様の例え話に続きを書くような、それを私たちの生活の中で書かれていく、例え話や語られた後、私たち一人一人の中で異なったさまざまな各々の十人十色の反応になって現れてくるという形を取ることが多いんですけども、イエス様もこの例え話は珍しいことなんですけども、これはどうこういう意味だよ、何々はこういう意味だよと、意味を語られました。ですから何がどれを何を指すのかということは、もうこの例え話の場合はもう私たち理解を各々決める自由はないんです。イエス様がお方になりました。これは珍しいことなんですけども、それですから私たちはこの例え話の語っている意図、意味というものをかなりイエス様が解説してくださったおかげで、他の例え話以上に正確に理解することができるのではないかと思いますけども、でも例え話の一番最後は分かってます。耳のある人が聞きなさい。ではこの中身から、耳のある人が聞きなさいにまで至る、その意味の細かいところをですね、今から、急ぎ足ですけども見ていきたいというふうに思います。まずイエス様は誰に語られましたか。イエス様はこの例え話を誰に語ったんでしょうか。イエス様はしばしば弟子たちに語りますね。時には群衆を置いておいてね、待たせておいて弟子たちに語るっていうこと。実はね、数えてみるとね、群衆はそこにいるのに弟子たちに語ってる話はとっても多いですよ、ね、そうすると誰に語ったかっていうことは、その意味を味わう時にですね、非常に重要だと思います。この箇所はですね、家を出て湖のほとりにイエス様は座っておられます。そして大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗ってちょっと沖に出たんですね。そして腰を下ろされた。群衆は皆岸に立っているんです。私イスラエル旅行したことがあって、ガリラヤ湖ですね、旅をしました、そんな場所があります。たくさんあるんです。そうするとまるで 岸がですね、まあ、少しずつ高くなりますので、まあ、円形劇場みたいな感じですね、階段教室みたいな格好になりますね。それでガリラヤ湖は大体周りが山で囲まれていますので、イエス様は、水面に浮かんだ船にお住まいになってお語りになれば、まるで本当にあのイエス様の声がですね、通りやすい、聞きやすい環境だと思いますね。それで閉じられていますので、それから跳ね返ってくるようなことができますので、そういう環境をイエス様はわざわざ選ばれたんだと思います。そしてこの時の聴衆は大勢の群衆です。実はこの例え話が始まる前、13章今読みましたけど、12章、11章、10章と読んでいくと、この時がどんな状況だったかということが書かれております。まあ、その典型的な、ことの一つはですね、イエス様がですね、癒しを行われてですね、病を癒して差し上げた、そういう場面がところあるんですね。でそれに対してパリサイ人がですね、これはもうかねてよりイエス様が登場して以来、みんなイエス様のところにお話聞きに行っちゃうもんですから、それまで自分たちが先生で社会の指導者ですね、みんな何かあれば自分たちのところに指導を求めに来た人たちがみんなイエス様のところに行っちゃうということを面白くなく思っていた、宗教的なあるグループの指導者たちなんですね。この人たちがですね、イエス様をいかにして言葉尻を捉えて殺そうかとし始めていたって箇所があります。すぐ前の12章です。まあ、お宅に帰られてですね、12章を探ってみてください。そういう記述があるはずなんですね。いやー、本当にイエス様は、公の生涯を始められて30歳前後で、公の生涯を始められて、各地を恵まれ弟子たちを選び、12人をですね、いつも連れながら人々の間を、行き巡られて、神の国の教えをですね、随所でさまざまなところで教えくださいました。そして多くの人たちを癒してくださいました。また今日のお話にあったように、わずかなものでですね、大勢の人たち、空腹な人たちを養ってくださるということは2度3度ありました。ある時5000人、今日は5000人、別の箇所7000人って出てきますもんね。それは男だけの話なので、その女性もいた、子供もいたと考えれば、それはもう1万人を超えるような、明らかにこれは人間技ではなくですね、どっかに隠してあったんだって話ではなく、もう素直に神様の偉大な奇跡の技だと受け取るのが私は一番いいと思いますね。お出来になる方なんですから。でそんな風なことをなさって来られたので、よっぽど人々から大歓迎でね、国を挙げてイエス様は歓迎されていたのかと思うと、そういう群衆もおりました、けれども、ある群衆はあっちでこんなことやったんだってよ、どこどこではこういうことがあったんだってよ、どこどこで俺たち満腹して食わしてもらったとかね、じゃあうちらのとこでもやってくれませんかっていう、まあ半ば物見うざんの群衆も随分混じっていたようです。ですからイエス様は福音書の後半になるにつれてですね、ある時から変わるんですけど、後半になるにつれてイエス様がなさった奇跡の話をあちこちでするなって口止めしてますよね。なんで言わない、言っちゃダメだって言うんだろう。それはイエス様はそういうことで話題になって、ワンワンワンワンとですね、そういう物見うざんの群衆が押し寄せて行動が自由に取れなくなる、もともとイエス様がなそうとしてらっしゃったことが、できなくなる、会いに行こうと思っていたとのところに行動が制限されるっていうようなことが起こらないようにイエス様は注意しておられたと。とにかく有名になれば何でもやるっていうタレントじゃないんですね、イエス様はね。そのようにして行動なさってたことが福音書をよく読むとよく分かってきます。この時はですね、言うな言うなとおっしゃってます。ちょうど福音書の真ん中あたりですね、言うな言うなとおっしゃっているんですね。そういうことで有名になりたいとイエス様は思っていらっしゃらなかったということです。しかもイエス様の登場を心よく思っていない、苦々しく思っている、まあ、それは妬み心からなんですけども、 自分たちの人気、自分たちの権威をバーッと重なっていったあの最近ポットでのあの大工の息子がね、ブイブイ言わしてるようだけど、そういうふうに思っていた当時の宗教的な当局者たち、指導者たちはもう十二章の段階で殺すっていう言葉まで出てくるんですよね。そのぐらいになっておったんです。いかに皆さんイエス様がなさった御業、イエス様がお語りになった言葉をどう聞くかということによって、まあ、パチッとすっかりその人たちが分かれてしまうということをイエス様は目の当たりにしておられたんです。そしてある人にとってはそれはですね、ますますイエス様が語れば語るほど、活動なされば活動なさるほど、もうますますイエス様に対する苦々しい思いがこう増していくっていう、そういうふうになっていってしまっている、そういう人たち、残念なことなんですけども、聞き方によって見方によってですね、こうなっていく人がいるということをイエス様は心を痛めてらっしゃった面もあるんじゃないかと思いますよ。ですからイエス様はここで聞き方について教えなければならない、そういう段階をお迎えになっているということだと思います。でそれで、この群衆に対してですね、お前たちも耳のあるものを聞きなさい、聞き方に気をつけなさい、同じことを聞いても同じ技を見ても変わるんだよと、受け止め方で変わるんだよと、イエス様はその聞き方に注意を、人々の注意を向けようとしておられたということが、その前後を読むと状況が分かってきます。イエス様は見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。まあ、カラスや鳥がやってきてですね、ついばんでいくわけですね。で、これは最も最悪のケースが一番最初に出てきました。まかれているんですけども、種がもう地面に落ちて、地表にもうあらわになっております。で鳥はまあ格好の餌ですので、それをついばんでもうさっと食べてしまいますね。別の種は土の薄い岩地に落ちた。土はあるのでその中に潜り込むこともあるんだけれども、すぐ下が岩ですので、このあったかくなりやすいです。土が深くなかった。それですぐに芽を出すので、結果がすぐいい結果が出たように見えるんですね。パッとこうね出てくるわけです。けれども根っこを深く下ろしていくんじゃなくて、こう横に横に広がる根になりますので、それは、すぐに芽を出したけども、日が昇って、日照が強くなりますと根っこが十分じゃないために枯れてしまった。芽が出なかったわけではない。これはいくらかいい、芽が 出ることは出た。しかしすぐに枯れてしまうということ、そういう種もあった。別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。イエス様の例えは簡潔ですね。茨については後でね、解説をまた改めて見たいと思いますけど、邪魔者がもうすでにある土地なんですね。でもその茨の枝と枝、葉っぱの間をこう縫ってですね、バラバラバラとして下に落ちます。茨が生えてるぐらいの土地ですから、植物がまた芽を出すのは、容易なことなんだと思うんですけども、光が届きません。ですから茨が塞いで、しまったというふうに、書かれています。でも別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。この同じ例え話はマタイの福音書、今今朝読んでるんですけども、ルカの福音書、マルコの福音書にも同じ例え話が書かれていて、マルコはですね、30倍、60倍、100倍って順番で書かれてます。これは100、マタイは100倍、60倍、30倍。逆に面白いな。マルコとマタイの性格の違いかなというふうに思うんですけども、少しちょっとした違いはもちろんあるので見つけることができると思う、違いを見つけることができると思うんですけども、でもイエス様が同じお話をなさったことを彼も記録しているわけなんです。他のものも参考にするといろんなことがよく分かってきます。こんなふうにしてイエス様は4つの 土地をあげられて、そこに、落ちた同じ種なんですけども、落ちた種の運命がどうなったかということをお語りになって、最後それから、ごちゃごちゃとくどくどとお話にならず、耳のあるものは聞きなさいと閉じられる。非常に印象的で、また余韻の残る終わり方ではないかなというふうに思います。そしてこれが聞き方の問題なんだということは、後になると弟子たちがね、質問に来たわけですよね。どうして例え話で話すんですかってイエス様がおっしゃって、それについてお語りになって説明をして、ですからと18節で結ん取りを受けて、ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰の御国の言葉を聞いて悟らないと、悪者が来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。先ほど読みましたからね、解説はもうくどくどは申し上げません。あの種は御国の言葉、神様から発せられる言葉であると。私たちはそれをもうすでにこうまとめられた形で聖書として、イエス様がお語りになった言葉をその当時の弟子たちが記録して、教会の中で公に認められて、確かにこれイエス様のお言葉だと、1世紀2世紀の段階で確認されたものを聖書の中に持っているわけです。私たちにとっては御国の言葉といえば、聖書の中で、記録されているイエス様がお語りになった言葉、またイエス様のお言葉や行動の背景になっている旧約聖書の歴史や、その御言葉、詩編、こうしたものもまたその神の言葉として、私たちは旧新約聖書66巻の聖書を今ここに持っていますので、御国の言葉というふうに言えば、それは私たちにとってはこの聖書のことであります。けれども、この御言葉がですね、まかれるんだけれども、道端で、つまり硬い土地だったために、土の中に種が入らなかった、芽を出す余裕もなかった。それでそうしているうちに、悪いものっていうのは、他の福音書を見ますとサタンとかですね、悪霊とかっていうようなことが出てきます。でこういう者たちの存在が、神の言葉を聞いてそれに反応しようとする人の心に働きかけて、芽が出ないうちに奪い取ってしまうっていう、そういう働きをしている私たちには目に見えない存在があるということは、聖書が繰り返し語っていることですね。そういう場合もある、そういう土地もある。岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人が、芽が出ましたからね、例えばでしょうね、芽が出ました、あ、いいんだな、そしていい反応ですよね、芽が出るっていう。そしていち早く芽を出すわけです、喜んで。けれども自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。確かにイエス様のお言葉をその通りに実際に生きていこうとすれば、やっぱり世の中とですね、摩擦も起こりますね。私も随分それを経験してまいりましたね、私の実体験でもあります。本当にイエス様の御言葉に従おうとすると、こう摩擦が起こってですね、困難もあるんですね。そのことを言っていると思います。あるいは時代によってはキリスト教信仰そのものがひどく迫害された時代もありました。私たちの国でもそれがありました。そういうようなことも含まれていることもあると思います。個人的な困難さということもあります。時代長く続いた、組織的な、また当時の政府を中心にした組織的な迫害もありました。そういうことが起こると、しばらく続くだけでつまずいてしまうということですね。これは自然と関心が薄くなっていくというよりも、強い圧力がかかった時のことをイエス様はおっしゃっていると思いますね。これが2つ目ですよね。ですから結局実を結ばなかった。茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが、聞くがって書いてあります。聞くんですね。ということは、地面にまで落ちてるわけですよ、やっぱりね。でけれども、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞いだため、実を結ばない人のことですと書かれています。ドキッとしますね。私たちにはですね、神様のお言葉を聞くよりも前に、私たちの中に根付いているものがあるでしょう。幼い頃から私たちはいろんな本を読みます。様々な教育を受けます。いろんな方たちから影響を 受けます。私たちも自分から進んでさまざまなことを、自発的にですね、知識を増やしていったり経験が増えていきます。残念ながらその中に良いものばかりではなくて、心の中にですね、本当に小さなことなんだけども気にしなくてもいいことから心がですね、本当にこう縮み上がってしまって、そして本当に精神的にバランスを崩してしまったりっていうような、そういう経験をする場合もあります。気の毒なことだと思います。でもそのことのゆえに人の見たら、あの人目から何と見えるのかな、必要のない心遣い、思い煩いというものがその痛ましい経験 の結果としてその人に襲いかかってくるということがあるんじゃないでしょうか。また私たちは社会の中で成長していけば、さまざまな快楽、さまざまな誘惑っていうものにこの世界満ちていますね。そしてそれが私たちをいざなっていますね。自分だけそういうものから離れて生きるということはできないです。私たちはさらされている存在ではないでしょうか。そのようなものが邪魔となって、目が出ないどころか身を結ばないということがあり得る、そういうケースもあるんだけれども、良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです。でこの点についてはですね、さっき言った福音書、他の福音書で何と言ってるかちょっと拾ってみます。これはマルコの福音書です。良い地にまかれるものとは御言葉を聞いて受け入れ、30、60、100倍の実を結ぶ人たちのことです。御言葉を聞いて受ける、聞くだけじゃないんですね。耳のある人は聞きなさいとイエス様がおっしゃった、あの聞きなさいはただ聞くだけではなく、それを受け入れるっていう、そうだ、そのように生きようとするっていうことですね。そのことをマルコはイエス様がおっしゃった言葉の含みとして、マルコ、マタイの福音書とは別に記録してくれて、私たちに教えてくれています。でそれからこれはルカの福音書の方ですね。しかし良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、ちょっと詳しいんです、それからそれをしっかり守り忍耐して実を結びます。マルコが御言葉を聞いて、ごめんなさい、マタイもですね、そうですね、御言葉を聞いて悟る人のことですとだけ、書いたものをですね、ルカはより一層細かくイエス様のおっしゃった言葉をさらに細かく記録してくれていて助けになります。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。聞くだけじゃない、それを受け入れるだけでもない、良い心でそれを聞く、そしてそれを継続的に守る、しっかり守り継続的に守る、そしてそのゆえに苦しみもある、そのために、私たちはあるものは捨てなければならない、諦めなければならないものもあり得るけれども、それを忍耐して実を結ぶ、実を結ぶに至るにはそのような、私たちの聞き方が必要だということを福音書はマタイ、マルコ、ルカ、合わせてですね、私たちにイエス様がおっしゃってくださったお言葉の意味を詳しく伝えてくれています。このようにして私たちは耳のあるものは聞きなさいという言葉がどのような意味であったかということを、このイエス様ご自身が語られた解説部分とまた他の福音書が書き残してくれているものを合わせて学ぶことができました。ここで皆さんはですね、疑問に思われる方があるかもしれません。というのは私はあえてわざとですね、今日読んでいただいた1章から23章のうちの真ん中をスポッと飛ばしてですね、解説したんですね。真ん中に何て書いてありましたか。これはある人たちが、ひどいって、そんなのひどいって、ややもするとそういう反応を感じるところなんですね。こう書いてありました。10節からです。ちょっとそこのところですね、4つの土地の解説を終えた後で見てみたいと思います。
すると弟子たちが近寄ってきて、イエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。これはイエス様が4つの土地を通して私たちにお教えくださった、あの例え話の意味、メッセージ、耳のあるものは聞きなさいとおっしゃってくださった、その教えのポイントとは別のポイントになってますよね。弟子たちはちょっとイエス様の例え話を聞きながら、なんでこれを例え話で話すんだろうというふうな疑問を持ったみたいです。それはもっとストレートに話してくれたらいいんじゃないかと。あの解説の方でイエス様は、ね、弟子たちに対してはこの解説をしてくれた、群衆は実は聞いてないんですよね。これはこういう意味だよと後で解説なさるなったんですよね。それは彼らが聞いたからなんですよ。なぜ例えでお話になるんですか、なぜわざわざなんかちょっとぼかしたような、なんかこう謎かけをしたような、聞き方によってどうにでも取れるようなこの例え話で話されるんですかと弟子たちが聞きました。どうしてなんでしょう。イエスは答えられた。あなた方は天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていませんって言うんです。皆さんはちょっとびっくりしませんでしたか。許されてない、いやみんなに知らせたいんじゃないのかなイエス様は、というふうに思う方はですね、群衆にも もっとね、こう懇切丁寧にこう解いてね、砕いて教えてくれたら、分かりやすく直接的に教えてくれたらいいんじゃないかと。イエス様は、持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。イエス様はこうしてと言って、700年前のイザヤという預言者が書き残した、これは旧約聖書のイザヤ書に出てくる言葉の引用ですね。その言葉を引用なさって、こういうふうに語りました。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない、この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないようにとイザヤは書き残しましたが、イエス様はあの700年前の預言者に起こったこの経験、あの時もそうだった、民たちはイザヤが語っても語っても語っても、このイザヤはですね、40年以上にわたって神様の言葉をイスラエルの民たちにですね、警告を与えですね、改心をし、悔い改めるように、神様に立ち返るように、立ち返るようにと彼は語り続けたんですけども、彼の話を聞いて改心する人はもういなかったんですよ。40年の無益な働きってね、思われたと思います。あのようにして人がですね、語っても語っても見ているのに悟らない、聞こえているのにそれ以上に入っていかないっていう、こう群衆というものはそういうものなんだ、人々というのはそういうものなんだと、あの700年前の預言者イザヤは経験し、もう嘆くかのように語っている言葉をイエス様は言いなさった、ね、イエス様はしかしこういうことをおっしゃったわけではないんです。4つの土地がある、ある人は1番だ、サービスマンで、ね、1番2番、光口だからね、もうそうであったらもう変えられない、どんなに変えようとしても変えられないような運命論を語っているのではない。実はこの箇所はですね、聖書に予定説が書いてあるじゃないかってね、もう人っていうのはもう生まれてからも運命が決まってて、こうなるしかないんだっていうふうになってしまって、もう聞かない人ってのは点で聞かない、何度神様が語りかけても全然聞かない、もうそれも固定してしまっていて、もうその人の運命になってしまっていて、自分でも変えられない、気持ちを変えようとしても変えられないんだっていう運命論、予定論っていうものが書かれていて、イエス様ひどいじゃないかって反発が来るところなんですけど、皆さん方素直な方たちはそういうふうには思わなかったですか。 いい方たちですねいいんです、それでいいんだと思うんです。なぜならばイエス様はですね、イザヤの時代のあの時代にこうだった、イエス様は霊にとって今目の前に起こっているあの群衆たちの中ではあの私を妬んで殺そうとしている人たちもいる、彼らも同じ言葉を聞いているんだ。イエス様もイザヤと同じことに直面していたんですね。あのイザヤの時もそうだったんだ。そしてとうとう彼らは改心しなかった。あの霊がある。人っていうのはですね、たとえ神様であられても私たちを無理強いにして改心させるとかね、もう無理くり、もう落としてでもね、ねじ曲げてでも悔い改めさせるとかっていうことをなさらないんですね。すればいいのにと思うぐらいに、またお出来になるのに、またその力をお持ちであるのにと、ね、私もまたしても俗っぽい人間はですね、神様ならばやっちゃえばいいのにってね、ギャーってもうものすごい圧力でですね、もう圧倒的な力を使ってですね、もう二の句がつけないような状態にして私たちを改心させればいいのにと、思うんですが、神様はね、私たちにひとたび創世記に書いてあるでしょ、神に似せて神の形に私たちを作りになった、神様は私たちをそのように作ったらば、たとえその後その私たちが罪を犯して、罪に汚れて原罪を持つようになって今のようになってしまった慣れの果ての私たちにも、最初に神様がお作りになったあのデザイン、神様に似せて作られた、知性もあり判断する力があり物事を決めることができる、何よりも自由意志を神様は人にお与えくださったんです。神様はあくまでも自由意志を犯そうとなさらないんですよ。ですから神様は、ここで最後のまとめに入りたいと思いますね、神の御言葉を巻き続けている。日本の農業のようにですね、いかにも収穫が高くなりそうなところにですね、もう狙い撃ちのようにして種をまくっていうことはなさらなかった、あの2000年前のイスラエルの農業者たちがやっておられたあの農業のやり方、種のまき方は実は神様がなさっていることにぴったりなんですね。無駄を承知でもまき続けるんですよ。そしてあとは土地の反応に委ねておられるんです。それですからイエス様は、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いですと語りました。見ているんでしょう、聞こえているんでしょう、幸いなことです。あとは耳のある人は聞きなさい。あなたがどのように反応するか。私たちはデクノボーとして作られているんじゃない。私たちはロボットではない。神様は自由意志を持って神様に応答する、愛を持って神様に応答する存在をお作りになりました。それが私たちです。イエス様は、神様はそれを決して犯そうとなさらない。どんなに幸いな結果を巻き起こすと分かっていても、それを無理強いなさろうとしなさらない。ですからキリスト教信仰はですね、私は牧師でもう伝道したいです、布教したいですけれども、私たちはですね、本当に良い証をして、そして皆さん方がですね、興味を持ってお聞きくださって、そしてあ、それはねと言ってですね、あのご説明して差し上げて、そのお一人お一人が分かった、そうなんだ、じゃあそのように行きますとね、を受け取って受け入れて、困難があっても忍耐してね、しっかりと守っていくという信仰に、その方々を一人お一人が進まれるのを、私たちはそれを伴走するような気持ちでですね、お示しするっていうこと以外の伝え方がキリスト教では許されてないんです。それをやったらダメなんですね。
神様の福音そのものをないがしろにする結果になるんです。4つの土地ということから今朝お話をいたしました。結局私たちはどの土地になることもできるんです。ある人は道端、もう私道端型なんですとか、ね、もう自分で運命決めちゃってね、道端型なんですとかね、岩地型なんです、私なんかもう茨でもうボロボロですとかね、もう何かこう言い訳めいた言葉に開き直りに聞こえてきちゃうんですけども、良い地になることは一瞬間のうちにできるんですよ。いつでも私たちの心を開いて、今日もこうしてこの機会もその一つです。天の御国、神の言葉が語られました。私たちはどのように応答するか、神様にどのように答えるか、私たちに神様が託しておられます。また待っておられます。私たちをそして良い反応をするように促しておられます。耳のある人は聞きましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちをあなた様の御言葉で聞かせてくださり、見せてくださり、分からせてくださり、理解させてくださり、促していってくださいまして、ありがとうございます。そしてあくまでも私たちを、その自由意志を尊んでくださるあなた様の本当に限りないご忍耐をありがとうございます。どうぞ今朝もあなた様のお言葉の一節を読みました、そして学びました。どうぞ私たちにこの耳があるように、私たちの心の耳も開かせていただいて、あなた様の御言葉に対して良き応答をなすことができるように、そして実り多い人生を送ることができますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。
はい、
高橋先生ありがとうございました。